Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに大阪よりメロンライムさん、ありがとうございます。妙慶さんの声でほっこりします。まあなんとかなるーとストレスをためないようにしています。妙慶さん、8月2日法話聞きますとのことです。はい、仰天講座といいまして午前6時半からなんですが、始発の電車で来てくださいますかね。8月2日金曜日、八坂さんの上にあります大谷祖廟さんで午前6時半から河村妙慶の法話でございます。丸山公園の上にあります。この法話は屋外でも室内でもゆっくり聞いていただけます。そしてなんと東本願寺からパンと飲み物がお一人お一人支給されます。この仰天講座は8月1日から5日まで、それぞれの、僧侶の方がお話しなさいますのでね、2日はなくても1日か5日の間どうぞ来てください。私は8月2日金曜日朝6時半から担当いたします。電話番号もお知らせしますね。075-561-0777 561-0777、わからない方お問い合わせください。さあ続いての方です。ラジオネームはありませんとのことです。妙慶さん、おはようございます。トーク祝宴を喜べ、妙慶さんが番組の中で時々おっしゃってるこの言葉がとってとても好きです。見えないご縁、気づかないご縁に感謝しながら真なる喜びをいただきますとのことです。私もね、もうこの信頼承認のトーク祝宴を喜べ、今この年になって改めて思うよ。この年になったから改めて私は様々なご縁の中でつながってた、それは良いことも辛いこともすべてつながってたんだ、そのことを喜ぶ、妙慶の慶なんですね。この喜ぶという言葉は私も改めてこの年になって好きになりました。ありがとうございます。さあ続いての方です。花オクラさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週欠かさず拝聴しております。そしてワンプッシュゼリーをいただきました。ありがとうございました。熱中症予防になりそうな中、これをいただきながら乗り越えますとのことです。花オクラさん、そうですか、よかったよかった。さあ続いての方です。としこさん、ありがとうございます。父がお浄土に帰って時間ができたので、妙慶さんの人生が変わる親鸞の言葉を読んでおります。私は一人ではない、常に阿弥陀様の手のひらに包まれて感じることができました。ああ、私もいずれか浄土に帰る、その時には親鸞さんに会いたいですとのことです。妙慶さん、日替わり法話もとても楽しみですよとのことです。としこさん、本当ね、私もね、いつかいつか、今心の中でも親鸞上人と出会わさせていただいてるんですが、いよいよお浄土に帰る時には親鸞上人に会えたらなと思いながら楽しみに生きております。これからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。ナイスショートさん、メールをいただきました。妙慶さん、なかなか私のメールが伝わってないだろうと思い、もう一度送ります。妙慶さんは許せる心を持てと言いますが、私はどうしても叔父のことが許せません。永代供養のお堂から出してやろうと思います。私が本当に笑顔になれるようにお答えくださいとのことです。ナイスショートさん、そのぐらい辛い辛いご経験をなさってるんですね。それを簡単に叔父さんを許すということはできませんよね。ただ、本堂の中では個人的な感情は捨ててください。 これ私たちが持ってる煩悩なんです。もちろんおじさんの方が悪い、私の方が頑張ってる、正しいという気持ちは私も素直に認めます。そうなんだと思うんです。しかし仏様から見るとナイスショートさんをいじめなければいけないおじさんの悲しみを仏さんは受け入れてるんです。こういうことしかできないんだ、そんなおじさんの煩悩具足の奔放をどうか見てあげてほしいという気持ちをどうか見てほしいです。村八部という言葉がありますよね。村ではどんなに嫌な人間関係であっても二つだけは無視できないっていうことなんです。村八部というのは八のうちの二つ、十のうちの二つは無視しちゃいけない。これが仏様のことと火事です。火事になった時やはりみんなで助け合おう。そして仏様のことはもう百歩譲ってみんなで合唱しましょうというのが村八部の意味なんですね。ですからどうかどうか本堂の中ではみんな救ってもらうんや、善悪を超えた中で救ってもらうんや、それを思いながらどうか合唱してくださいね。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。ラジオネームあじさいさんです。2通いただきました。妙慶さん、プルンゼリーが届きました。なんと嬉しくって嬉しくって、私は、畑で転倒したんですけれども、でもこのプルンゼリーを持って帰って母に渡そうと思っております。またそのお母様も、大腿骨を骨折なさったんですが、リハビリの回復が良かったそうですね。リハビリの回復が良かった理由は畑仕事をなさってた、また入院中夢の中でナスビが出たんですよ、心が笑顔になるエピソードですとのことです。ありがとうございます。本当私も笑顔になりました。やはり日頃から鍛えておられたんですね。お仕事をなさりながら畑のお仕事、そして動いてらっしゃったことが結果それが回復が早くなったということなんですね。貴重なメッセージをありがとうございます。さあ続いての方です。泉さん、ありがとうございます。なんとなんと、初中お見舞いということでうちわのはがきをくださいました。泉さんはいつも番組のフェイスブックでもいいねをしてくださってるんです。本当にありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつも心に響く時間をありがとうございます。土曜日がとっても楽しみですとのことです。ゆっくり仰ぎながら、またこのね、仰ぐと風鈴がチリンチリンと揺らいでるんですね。動画の、うちわです。ありがとうございます。さあ続いての方です。浩二さん、ありがとうございます。妙慶さん、1年の半分が終わりました。そして診察が出ましたね。妙慶さんはどう思われますか。僕は20年前よりも値打ちがあり好きですとのことです。そうですよね、本当にガラッと変わりましたね。私はまだ診察はね、見てないんです。ただいろいろと皆さんネットで上げたり、いろんな情報番組でね、話題にしておりますよね。それぞれの歴史的な方がその時代に合った形で紹介をされてるんですね。でも私は昔のお金もすごく好きです。まあどうしても記念に取ってあるんですけどね、昔の1万円の聖徳太子さんも取っておりますし、伊藤博文さんも取っておりますし、その時代時代私もこの時代生きてきたんだと思いでもね、あったりもします。もちろん今の診察も一人一人この日本を支えてくれた方ばかりですよね。そういった歴史をいただきながらね、いずれか手元に届いたらまた大切に使ったらいいなと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。空を見上げてさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはがきを読んでいただき本当にありがとうございます。ピーンポーン、配達の方からプレゼントが当たったみたいですよと笑顔で 私を迎えてくれました。これプレゼントですよね、プレゼントですよねと配達員の人が教えてくれたんです。見るとなんと井村屋さんからプレゼントが送られていました。配達員の方が良かったですね、何度も言ってくれましたとのことです。いや、なんか情景想像できますよね。その配達員の方もお茶目気のある方ですね。あの、一つでも差し上げたい気持ちだったでしょう。でも一緒にあの喜んでいただけるって嬉しいですよね。井村さんもあの一人一人心を込めてあの送ってらっしゃるそうですよ。よかった、空を見上げてさ。またキャンディーの絵はがきをありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームコロタンさん、ありがとうございます。七夕に94歳でのおばが亡くなりました。二児のパパでもある孫息子がお浄土に帰ったら目が見えるようになるやろうと言いました。おばは病気のために明るさを感じられない不自由な生活だったんですとのことです。そうですか、お孫さんもその姿をずっと見てたんですね。きっときっと体で光を感じておられたんではないでしょうか。私もこのスタジオからお念仏申します。コロタンさん、ありがとうございました。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。大見藤子さん、ありがとうございます。妙慶さんの素敵な声で癒され励まされております。そしてラジオのポッドキャストでお声を聞いてうんうんとうなずいております。もう一つ欲しいものがあります。妙慶さんの笑顔をいつも見たいのです。妙慶さん、プロマイドってありますか、欲しいですとのことです。いやー、こんなこと言っていただいたのは本当に初めてです。いやー、見たいと思わないだろうなって逆に思ってこのラジオで安心してたんですが、あの大見藤子さん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。いや、プロマイドっていうのはないんですが、ただ番組でステッカーを作っておりますが、今ちょっとあのお配りはできてないんですね。また来年番組10周年を迎えますので、そういったものがお配りできたらなとは思っております。またこれからね、スタッフの皆さんと打ち合わせをしたいと思っております。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。